お待たせをいたしました。ここからはスペシャルゲストご登場です。もう皆さんにいっぱいお声を聞いていただきたいので、早速所長自ら自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、三輪そうめん山本社長の山本です。田春です。
山本田春社長です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
社長、私子供の時からね、歌この夏も細く長くのお付き合いの後で三輪そうめん山本ってなる、はい、あれね、私が小学生の時ですから、もう何ですか、もう40年近く前なんですけど。
そうですね、
ずっとですよね、
はい、そこのフレーズはずっと変えずに、皆さんで好評なんで、はい、変えてません。はい、
なんかついこの前ね、奈良テレビさんの2時間ドラマ見てたらこの CM バンバン入ってたんですよ。もう嬉しくって。
ありがとうございます。
全く変わってないですもんね。
頭の部分は少し変わって色を変えてるんですけども、そこのフレーズのとこは変えてません。
あ、そうか、CM の中で取り上げられてるのって白龍ですもんね。
はい、
白龍って
今は白龍になってますね。
私が子供の頃は白龍じゃなかったですね。は
い、一般的な白いおそうめん。
そうでした。
はい、うん、おそうめんでしたけども、今は白龍を
特に、白龍、はい、特にプッシュしてる
って。はい、そうです。
そうですか。まあ皆さん、三輪そうめんの代表的な会社って言ったらいいでしょうかね。三輪そうめん山本ということでね、今日は山本社長自ら、ラジオ聞きの皆さんにね、いろんなお話をということで来てくださいました。もう桜井の方から足元とか、今日雨はどうでした？
そんなに今は降ってなかったですからね。
そうですか、はい、よかったです。もう今日は聞きたいこといっぱいありますんで、はい、あとはね、個人的にも聞きたいことあるんですけど、まずは、はい、もう基本的なことなんですけど、ラジオ聞きの皆さんも多分知りたいことでもあるんですが、桜井市中心とした、まあ、いわゆる三輪地方では、はい、そうめん発祥の地って言って私たちってよく、はい、ラジオでも普通に言ってるんですけど、はい、そもそものこといまいちよく分かってないんですけど、この発祥の地って言われてますけど、由来とか始まりっていうのはどういうものが、
は
い、
もともと小麦自体はですね、チグリスユーフラテス文明で紀元前に発祥してる、はい、人間が栽培するということが発祥してるんですが、うんうん、中国大陸を通って、はい、日本にはですね、そうめんに作る加工方法、そして、小麦を育てるということ、はい、それから小麦を粉にするということを、はい、全てがですね、ちょうど仏教僧は今から1200年から1300年前、うん、仏教伝来とともに持ってきた文化なんです。
そんなに歴史あるんですか。
はいはい、ですからそれが三輪の地で大変小麦がうまく育ち、そして、山原から出る水でですね、水車製粉ができ、
はい、
でそれを加工して保存食にしておくという一つの一連の流れがですね、
はい、
伝わってきたことで、それがだんだん育まれて現在に至ってるわけなんです。
はあ、今でこそ日本中でね、はい、まあ、小豆島でもいろんなところでおそうめんで作られてますけど、 そうですね、そもそもの起源的なもので言うとこの三輪なんですね。
そうなんです。1700年前後になると三輪の人たちがですね、おそうめんを作る予期することによって、はい、飢饉の時に植えなかったということもあり、
保存効きますもんね、
はい、ですからそれを作っておいた技術が良かったということで、はい、まあ、当然上毛で伊勢だとか三輪にお参りする人たちが三輪へ行ったらそうめんが美味しかったということと、そしてもう一つは三輪の人たちがそうやってそうめん作りをしたことによって植えなかったということを学んで、はい、そして各地に播州ですとか小豆島ですとか
いろんなところで、
はい、
そうか、
各地に持って帰る、
広めていったということです ね、
そうなんですね、
最初の発祥の地で、
まあ、というよりは、うん、学びに来られて持って帰られたということ。
なるほど、技術のね、
はい、
はあ、まあ、その本家本元というか元祖にもなる三輪そうめんなんですけど、はい、三輪そうめんの特徴っていうのは
全国のそうめんに比べて細いというのが特徴ですね。
はい、はい。
で、比較的グルテンの強い小麦粉を使います。ですから少しこう、まあ、例えば播州のそうめんと三輪そうめんを比べると色が三輪の方が少し気なりな色をしているかもしれませんね。播州の白っぽい色に比べて三輪の方が気なりかもしれませんし、少し細いという特徴ですね。まあ、その中でもその技術を使った弊社の場合は白龍ですとか白髪という特別に細いそうめんも作ってますので、
そこの世界で一番細いおそうめん作ってるのって山本さんなんですよね。
はい、乾麺のおそうめんでは私どもの白髪なんです。
これはだからもう世界でも有名な話なんですけど、
はい、
白髪っていうのは実は商品名で、
はい、
まあ、ラジオ聞きの皆さん本当にね、名前そのままおじいちゃんおばあちゃんの白髪の白髪って書くんですよね。
はい、そうなんです。
これおそうめんの名前として付けられたっていうのは
やっぱり白髪のように細い、まあ、本当に太さでいうと 0.3 ミリ
0.3 ミリですよ、はい、皆さん。で社長 0.3 ミリだったら茹でる時の時間ってもう1分ダメですね、はい、完全に
30秒、はい、まあ、普通のおそうめんだいたい 10g19cm あたり100本前後あるんです、
はい、
でこれ1分30秒茹でるんです。
で白竜がその30秒で、はい、一般的なおそうめん、はい、で白竜あの白髪は、
はい、白竜がその白髪との間に
あります、間にあります。
で 0.6 ミリぐらいですね。
0.6 ミリ、
まあ、あの先ほどのそうめんがだいたい1ミリ弱、
はい、
約1ミリ前後なんですが、で白竜が 0.6 ミリ、
はい、
でこれは、1分です。
これで1分、
はい、で白髪になりますと、
となると白髪になると
その半分ですから30秒、
はい、もう沸騰してる中に入れたらすぐ
ですよね。そうですね、あの皆さんよく差し水をするとかいろんなことをおっしゃるんですけど、
もうそんな暇ないですね、
はい、今はもう時間を計っていただくのが一番正確です。
一番美味しく食べようと思ったらもう30秒、
はい、
はあ、まあのでも一般的に売れ筋っていうのは、
はい、
あの白髪よりも白竜ですか、やっぱり今は。
え、あの白髪は細すぎてなかなか素人さんでは
ちょっと
扱いにくいというのもありまして、
なんか高級料亭のワンダネですよね、は
い、そうですね、
どっちかというとね、
そういうものに使ってですから、あの白竜が特におすすめだと思います、
ね、はい、でも白竜も私家であの土蔵囲いっていうんですか、はい、あの一般的な、はい、あれでもね他のとこと比べると細いんですよ、山本さんの、はい、
そうですね、比較的
細いんで、はい、すぐにゆだるし大好きなんですけど、はい、白竜も確かに細いですよね、
は
い、
あの今弊社ではあのお昼お食事も提供していますけど、はい、これはあの夏の時期冷やしそうめんすべて白竜で お出ししています。
もう茶屋で出してる分は白竜で、
三輪茶屋の分は、
三輪茶屋の分は、はい、あ、そうです。でラジオ聞きの皆さん、美味しいなと思ったあのお味、あの経験された方はあれは白竜だということでね、はいはい、
あのよくこんな細いの初めて食べたっていうお客様、大概こう白竜をどのおそうめんって聞いてあの お帰りにあの買って
帰られますよね、
帰られます、はい、
じゃあその方たち白髪見たらそっとしはるかもしれませんね。
そうですね、
あまりにも細くて、はい、
まあ、ちょっと茹でるとこですか、30秒という短い時間もあって、あの調理が難しい
ちょっと難しいね、はい、あのやっぱり高級料亭なんかでね、はい、あのワンダネとして、ね、
はい、使っていただくことが多いですね。
そうですね、いや、あのもう今ラインナップのお話ちょっとしていただいたんですけど、はい、本当に種類が多くて、私カタログ見せてもらったんですけど、はい、もううどんとかそういうのも作っておられるんですね、
はい、あのうどんと言いましても手延べの太いものですか、
手延べの、はい、はい、
まあ、あのよく近いもので言うと稲庭うどんに近いでしょうかね。
ああ、じゃあ腰結構強いわけですね、
はい、まあ、この稲庭うどんももともとは先ほどの三輪から伝播した手延べ麺の一つなんです。
いや、そうだったんですか、
はい、ですから讃岐のうどんだとか稲庭のうどんっていう切り麺とは違って、
はい、
実はおそうめんを少し太めに止めてしまったというのが稲庭うどんなんです。
稲庭うどんのルーツは三輪のおそうめん。
そうなんです、そうなんです。
いや、これ勉強になりました、はい、そうだったんですか。
うどんとは言いますけども、他のうどんとはちょっと種類が違いますね。
でも今うどんの中の憧れブランドナンバーワンですね。
です
今となっては、
はい、
そうですか、ま、そしてですね、今日はですね、まあ、あの麺、私の個人的な質問でもあるんですけど、はい、私昔から思ってたんですけど、どんな食べ物でも大体新物、はい、あのお米でも何でもね、新物ありがたがあるっていう風潮があるのに、はい、ことおそうめんに関してだけは、
はい、
ひね物、そしてもう一年経ったら大ひね物とかがすごくだ、はい、あの値段もちょっと高くなるし、はい、美味しさも全然違うじゃないですか、はい、その謎を私今日社長に直接お聞きしたかったんですけど、
実はですね、お米も新米が美味しいって言いますね。それはです、はあ、あのお米がちょうど新米に切り替わる時期、要するに秋に収穫されたお米が切り替わる時期よりも、はい、本当は梅雨前後が美味しいんです。だけども昨日まで食べてた、
はい、
要するに去年から持ち越したお米より今年のお米がギャップがあって美味しいから、そういうふうに感じるだけで、絶対的に美味しいのはもう少し時間が経ったから、
経った方が美味しい、
は
い、
まあ、穀物もそうですし、食べ物っていうのは新鮮だけが全てではなくて、はい、ある程度熟成をさせた方が美味しいんですね、
うん、熟成、
はい、おそうめんの場合は、
はい、
まあ、大体冬時期、まあ、10月から3、4月ぐらいまで作りますけれども、はい、それをその時のできた年の夏に食べるより、
はい、
翌年食べるという方が美味しいということですよね。
これ なんでなんですか。
梅雨時にやっぱり湿気を吸って、
はい、
それが熟成を増して腰が強くなるんですね。 ですから翌年の方が美味しい。これ経験的に分かったことでして、多分昔の人たちが経験的に知ったんで、
たまたま1年置いてたらすごい美味しくなった。
飢饉でない年はおそうめんがなくなってないわけですよ、で今年作ったものと去年作ったものを
食べ比べてみたら、
はい、腰が強かったということから、あの腰の強いものが新調されてそういう風になってるんです。
今ちょうど今の時期ですね、はいはい、この時期におそうめん熟成されて美味しくなるわけですね、は
い、これをこした時に美味しくなるということなんです。
じゃあ一旦水を吸って、まあ、おそうめんが湿度を吸って、はいはい、そして
それを吐き出したことによってコシが強くなる、
コシが強くなると、はいはあ、これ一般家庭でやるんではなくて、はい、やっぱりあの山本さんとこの工場でしないと。
昔はですね、新物を買って帰って
家で
置いておいて、ずっと保存しておいて、いわば、まあ、基金ではないでしょうけどね、食べ物が
保存食になりますもんね。
そうしてられたものが、あったんでしょうけども、今はもうすでに美味しくなったものを、お届けしてるというふうに考えていただいたら、皆様のお手元に届くときは、もうすでに美味しくなった。
もうすでに熟成も、
はい。熟成をさせた状態でお届けしてます。まあ、最も最近は、小麦粉の製粉技術が良くなって、ひねでなくても、それ相応の美味しいものが
出てくる。ものも、
はい、販売するようになりました。
あのやっぱりひね物と大ひね物では味の違いって、はい、
まあ、少しずつ違ってきた。
やっぱ違うんですよ、
はい、これもやっぱりその
値段違うなと思って、
そうですね、製粉技術からだんだんそういうこともクリアできるようになってきましたんで、
はい、社長、大ひね物のよりもっともっと、そしたら何年でも置いたらってどうなるんですか。
そうですね、
それはまた
厳密に法律的には、はい、そうめんを作ったシーズンの最後の、まあ、いわば3、4月ですね、はい、そこから3年6ヶ月というのが法律上は賞味期限なんですが、
あ、そうなんですか。
まあ、別にやっぱりそれを越したから食べられないというわけではないんですけれども、
ないけど、
はい、あの旬の時期に食べていただく、美味しい時に食べていただくのが一番いいです。あんまり腰が年数が経ち
すぎると置いときゃいいってもんじゃないと、はい、分かりました。
硬いばっかりで美味しさがなくなってしまいますから、
もう逆に水分あまりにも飛んでしまったあれですよね、
はい、そういうことですね。
あ、社長、山本社長がお好きなのはやっぱり大ひね物ぐらいですか。
そうですね、まあ、おひねとまでいかずともやっぱり白竜でひねですから、それで十分かなと。
白竜自体もひねで、
はい、ひねなんです
ね、
はい、
そうですよね、
はい、
あ、それとね、もう一つだけ質問させてください。よくね、手延べって、はい、三輪そうめんのね、いつも送られてきた箱なんかに手延べって大きく書いてあるんですけど、はい、手延べともう一個機械延べみたいなのがあるんですか。
は
い、
あの機械麺、機械麺、はい、一般的に言われるものは、はい、うどんを細くしたものだと思ってください。要するに切り目、包丁で切ったもの、
切ってあるもの、はい、はい、
ですから中のグルテンがうまく綺麗に並んでないんですね。そうめんを作る工程で、はい、よりをかける、
より、はい、
よりをかけるという行為の中では中のグルテンが非常にこううまく並んできて、そのグルテンの繊維がワイヤーロープのようになっていくんで腰が強くなる。
腰の強さと、はい、グルテンが並んでるってことは味の違いもあるってわけで、
そう、
私たち食べて分かるんです。は
い、小麦もそうですし、中の原材料だけでなくて、そういう違いが美味しさにもつながってくるということなんです。
私ね、値段の違いだけかなと思ったら、はい、味もやっぱり違うんですね。
当然違いますね。
はー、手延べっていうのは本当に手で延べてるっていうか、
はい、そうです。
はー、でもそれなると、その 白龍や白髪なんかも延べるんですか。
そう、当然延べるんです。当然細いものを作る技術者ほど腕が高いですけど、腕の技術いいものが作ってますけど、
もう完全に職人技なんですね。
はい、そうですね。そう
な
ると、はい、
ちょっと詳しくその話はCM を挟みますので、ラジオ聴きの皆さん、もう少しちょっと CM 挟みます。
枕に抜け毛が、ヘアスタイルが選べない、ダウンライトの下には座れない、そんなあなたに A1 シャンプー&ヘアローション。まずは皮膚の中に浸透していく感じを体験してください。詳しくは楽天ショップ A1 シャンプー、 A1 シャンプーで検索してください。
784奈良ドット FM プレス夏号、今回もタイムテーブルはもちろん、持ち色のセンター街夏の催し、784グルメ特集、ティーコンシェルジュに学ぶ美容健康法などなど、内容盛りだくさん。夏らしいひまわりの表紙が目印、ぜひご覧ください。
ナイスショット。
飛鳥カンツリークラブはいつもナイスショット。
ちょっとスライスやな。
飛鳥カンツリークラブは変化に富んだ趣あるゴルフコースでも、
ナイスオン。
生駒山麓の大自然の中、ゴルフの醍醐味を味わってみては。飛鳥カンツリークラブ、450881。
本日は桜井市にあります株式会社三輪そうめん山本の山本社長に来ていただいております。山本田春社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長、先ほどお話の続きになってしまったんですが、はい、もうちょっと私驚いてるんですけど、手延べ、皆さん白髪ってご存知ですよね、世界で一番細いと言われている手延べそうめん、あの白髪もやはり職人さんが手延べで作っているということを今聞いて、ちょっと社長、何人ぐらいいらっしゃるんですかってお聞きしたら3人今、はい、貴重な人材ですね。
そうですね。
はあ、これはやはり白髪を担当される職人さんっていうのは白髪だけを作る。
いやいや、当然普通のも作ります。
普通のも作って白髪も作れって言ったら白髪も作ると、
はい、白髪を作る時期っていうのがありますからね。
白髪っていうのは、私たちからするとちょっともう高級な、ちょっとなかなか手の届かないっていう、はい、おそうめんなんですけど、結構時間をかけて作られるんですね。
36時間っていう時間は一緒なんです。
それは、はい、手延べそうめんのいわゆる時間なんですか、はい、36時間。
もっと早くできることもあるんですけども、はい、それは途中に熟成をしっかり入れながら、しっかり麺のうまみを引き出しながら作っていく。だから太い細いにかかわらず、そうめんを作る時間っていうのは私どもでは36時間
かかる。じゃあ私が昨日食べた土蔵囲も36時間かかってる。
はい、そうなんです。まあその後、
そんなにかかるんですか？
熟成をさせる時間はまた、
また別で。はい、はい。作るだけで36時間っていうと、機械だったらもっと早くできるわけですか？
当然そうですね。
ああ、そうです。でもそこに味のこだわりがやっぱり出てくるんですね。はいはい。まあ、ラジオを聞きの皆さん、おそうめんのね、作り方っていうか、どのような順番で作られるかっていうのは、実はですね、三輪そうめん山本さん、ホームページが大変充実しておりまして、あのホームページ素敵ですね。
はい、ありがとうございます。
もうよくあるご質問とか、いろんな、CM も実は見れるんですよね。は
い、ご覧いただけます。
私、朝、自分の、たまたま見ることができて、ラッキーだったって思い込んでたら、なんか、インターネットっていつでも楽しめるんですね。はい。まあそういうね、ホームページもあります。そちらの方でもね、はい、おそうめんの美味しい食べ方なんかもホームページに載ってるので、はい、ちょっとびっくりして、朝からじっくり見てたんですが、私個人的に山本社長はおそうめんどのようにお召し上がりになるのがお好きなんですか？
ね、私たちは仕事でおそうめんを食べることが多いもんですから、はい、テイスティングは必ず冷やしで食べます。
なるほど、はい、やっぱそれが一番な、そうですよね。乳麺、三輪そうめん山本さんが乳麺すごい広めはったって私は思ってるんですけど、すごい乳麺の PR しはりましたよね。一時
乳麺っていう食べ方も、食べ方、特に関東の方々ほとんどそういう
ないでしょ、
はい、感覚がないんで、そういう方々にも覚えていただこうということでやってますけども、はい、まあ、やっぱりこの時期は冷やしそうめん食べていただくのがね、一番美味しいですしね。麺の味自体はこの冷やしそうめんが一番わかると思います、はい、
一番わかると、はい、まあ、じゃあ社長としてはこの時期はもちろん冷やしで食べてもらいたいって、はいはい、なんかこだわってテイスティングの時は本当に麺だけを皆さんお召し上がりになったりするんですね。
いや、それ麺だけでは頼りないんで、
頼りないんで、
後半はちゃんと
ちゃんとつけて、あ、そうですか。
ただおそうめんもですね、最近はいろんなメーカーさん、今年特にそうなんですが、はい、かけるドレッシングのつゆ6ヶ月はたくさん出していただいたんで、
いろんなの、はい、
そういう意味では食べ方すごい広がってるなと思いますね。
そうですね。今までおそうめんを広めようって一生懸命努力してきた三輪そうめん山本さんなんですけど、もう今他のところがどんどん追従して、は
い、つゆメーカーさんがね、たくさんそういう美味しい、はい、こうぶっかけつゆをたくさん種類出していただいたんで、本当にこう、うん、そういう意味では皆さんも日替わりで楽しんでいただけるのかな、
ね、飽きないですね、はい、トマト味だろうがいろんなぶっかけそうめんつゆで、ね、はい、CM でも ね、してますしね。その時にもちろん使っていただきたいのは美味しいおそうめんですよね、
はい、そうですね。
実はですね、山本社長、今日は7月7日、はい、七夕ということで、実はとても関係がある日なんですよね、三輪そうめんの、はい、今日は恋そうめんの日ということで、これは私藤田がですね、個人的に言ってるわけじゃないんです。実は認められているんです。日本記念日協会認定ですもんね、
はい、
これは何年から、2005年から、
そうなんです、はい。
これはいきさつはどのようなことで、
もともとはですね、はい、麺類を大変好きな桂米朝師匠が、
はい、
そうめんの落語が昔一つあったんですけど、はい、最近はなかなかやる人がいないし、やっても分かってもらえないっていうことで、
私も知らない、
じゃあ落語作ろうって言って作っていただいたんです。
へ
ー。でそれが恋そうめんというお話でして、で今亡くなっちゃいましたけど、吉兆さんっていう方が初演ネタ卸を、 あのうちの本社で、
本社で
1日だけ の, あの寄席をやりまして、その日にやっていただいた時のお土産が実は小磯そうめんという台なんで、小磯そうめんという商品を一生懸命うちのスタッフがあの知恵を絞って考え
て、そのために開発して、
はい、最初は粗品だったんですね。
あ、そうだったんですか、はい、ラジオ聞きの皆さん、小磯そうめんご存知だと思います。あの私以前番組の中でバレンタインで小磯そうめん使ったよって話をしたと思うんですけど、これ実はこのために、あ、それがきっかけだったんですね、はい。あのどんなものかって言いますと、あのハート型に、はい、乾麺を、
そうめん
を、あ、うまい具合にそうめんを、はい、あの編んでるっていうか曲げて、
はい、一度湿度をかけてですね、そういう形にし て,
曲げ て, いて、
わざとしてあります。
で、ハート型にして、は
い、で中に赤い糸が入ってまして、
はい、
やっぱり濃いですから赤い糸で結ばれて、
赤い糸ですよ、はい。これがまた何とも言えない、あの乙女心をくすぐるという、はい、でこれお一人前ずつになってまして、はい、でつゆもついてるんですね。
そうなんです、はい、
そうなんです。だからこれね、あのプレゼントとして、あの、まあ、私はバレンタインでね、一人暮らしの男性とかに配ってたんですけど、はい、
い
いですよね。
あの結構ね、うん、ホワイトデーにあの男性が、
はい、
あのこれやったら迷わんでええなって言って喜んで買っていただく方もいらっしゃいます。
ホワイトデーにも、はい、赤と白の2つのパッケージ分かれてますもんね、はいはい、あ、なるほど。もう昔から運命の人とは赤い糸で結ばれてるって言って言い伝えられてますので、ちょうどいいですね、この運命の糸っていうの で,、
はい、で今年からはですね、あの桜井市のマスコットキャラクター、はい、ひみこちゃんが入ったひみこちゃんバージョンも、
ですよ。今私手元にあるんですけど、ラジオ聞きの皆さんご存知でしょうか。桜井市の、公式キャラクターなんですけど、ひみこちゃんのイラストが入っている濃いそうめん、これはもう一年中使えますね、
はい、そうですね。
かわいいひみこちゃん、はい、ひみこちゃんの濃いそうめんも出ております。だからパッケージ今濃いそうめん3種類になったってわけですね。
え、そうですね。でもこれ濃いそうめん、せんとくんのバージョンがあったんで、それがなくなりました
んで、なくなって、ね、
現在は
ひみこちゃんに、ひみこちゃんになっているということで、はい、この7月7日を濃いそうめんの日に制定してもらおうと思って、あの承認を出したのは、
はい、
これは理由がありまして、実はあの風水の考えもあるんですね。
あの風水では長いものを食べると声が成就するらしいです、はい、
です、
はい、
これはあの、いや社長、私風水好きなんで、
はい、
昔からデートの時は、
はい、
まあ、あのパスタでもいいし、とにかく細いもの、細くて長ければ、
はい、
長いほどいいって言われてるんですけど、まさにおそう
めん、はい、そうですね、
ねえ、
はい、
まあ、それもあって7月7日、7月7日もともと恋の日でもあります
からね。そうなんですね。あのもともとはね、7月7日の頃、七夕の頃っていうのは、
はい、
昔の貴族たちはそうめんを送り合ってそれを備えて食べると熱病にかからない、怒りにかからないという書き方がされてますけれども、あのそういうことで病気にならないということもあって、そのそうめんを送り合った風習がお中元にもつながっているということから、
ちゃんと由来きちんとあるんですね、はいはい、
ただあの現在7月7日今日なんですけども、旧暦で言いますとね、
うん、
今年は8月2日なんです。
はー、
ですからあの弊社では七夕飾りは8月の7日、あの8月の7日の、あの、ま、あのまで分かるように1ヶ月間
もう旧暦の、
はい、
あ、そうですか。
本来ちょっと梅雨時にね、七夕っていうのはあの昔の話と今の話が合わないのはそこなんですけどね、
あ、それでちょっとズレがあるんですね、
はい、はい、そうなんですね。
なるほど。はー、もう早速リスナーの方からお便りも来てるんですけど、細いそうめんがやっぱり美味しいですね。お中元で三輪そうめん山本をいただくと万歳って感じです。社長ご自身はお家でもおそうめんかなりの割合で食べておられるんですか。ラジオネームピアノさん、ありがとうございます。お家ではどうですか。
あの、ね、割と私お昼あの会社でテイスティングなんかで麺を
いつも食べられますもんね、
多いもんですから、
はい、
あの家族たちは食べてるみたいなんですが、
あ、
はい、私は家帰ったら、あの夜はおそうめんをほぼないですね。
そうですよね、
はい、
ありがとうございます。でも家族はそうですね、やはりね、はい、お召し上がりですよね。
あの割とそうめんがあの好きですので、
好きで、
はい、それだけは喜んでくれます。
あのイタリアンにも合うし、もうおそうめんって何にでも合いますよね、はい、考えたら。
最近はですね、おそうめんの作り方で、
はい、
スパゲティに使うデュラム小麦っていうのがあるんです。
あ、あのデュラムセモリナの、
はいはい、セモリナっていうのは粗挽きっていう意味なんで、
デュラム小麦を
使ったそうめん、
が
これがあの冷製パスタにたくさん使われてます。
うわ、そんなんもあるんですか、
はい、奈良市内ではトラットリオピアノですとか、あのイタリアンのお店で、
はい、
あの結構冷製パスタに使ってくれてまして、結構美味しいですね。
すごい、いろいろしてあるんですね、はい、さあラジオ聞きの皆さん、 最新号のですね、784プレスお持ちの方、ボリューム31お持ちの方はですね、5ページお開けください。宮そうめん山本さんがですね、お食事、あの和食のね、広告とギフトの広告、特に白龍のね、極細麺のね、白龍の広告と、そして冷やしそうめんセットのね、お写真が広告として載っております。この5ページなんですが、これも、これ見るとすごく見やすいんですけど、メイン遊館と、三輪茶屋と、売店のことが3つ載ってるんですけど、はい、社長、メイン遊館もこちら大人気でね。
はい、おかげさまで。ただですね、夏の時期はおそうめん伸ばしていただくのにちょっと不適なんで、はい、7月と8月だけはメイン遊館を毎年、
はい、
お休みさせていただく。9月の1日からは、月曜日休館ですが、はい、ご予約で、そうめんの伸ばし体験をしていただけます。
そう、手延べ体験とかさせてもらえるんですか？
はい、そうなんです。予約数有料なんですけども、大変たくさんのお客様最近いらっしゃいますし、リピーターの方も結構多いんです。
これ私たち行ってもできるもんなんですか？
はい、できるように職人が、
もう手取り足取り。そうですか、はい。ありがとうございます。で、ラジオ聞きの皆さん、この、麺遊館でね、手延べ伸ばし体験してみたいなっていう方、もちろん行っていただいたらいいんです。9月からはね、予約制なんですけど、なんとね、リスナーの方にプレゼントとしまして、次号になるんですけど、ボリューム32になるんですけどね、784プレスの次号でですね、なんとね、伸ばし体験、手伸ばし、麺のね、伸ばし体験をですね、5組10名様の方に読者プレゼントご用意していただきました。ですからね、まあまあ、それを待つのはちょっと気長すぎますので、もちろん9月に入ったら行っていただいたらいいんですよ、予約してね。
今からでも9月の予約を受けしてますんで、はい。予約自体は受けしてますんで。
ちなみに皆さん、麺遊館の手延べ体験の予約は、0744-44-2001。44-2001番でお受けしております。はい、あと、三輪茶屋も美味しいメニューいっぱいありまして、たまたま784プレスは社長、冷やしそうめんセットの万葉が載っております。はい、これやっぱり万葉、柿の外しとかついてるからおすすめですか？
はい、一番おすすめのセットですね。
なんで柿の外しとおそうめんって合うんでしょうね、あんなに。
やっぱり炭水化物同士なんですけど、結構ね、ちょうどその柿の味の味とそうめんは皆さん一番喜んでいただけ
ます。ありますよね、はい、絶妙やなと思うんですけど、
あとはくず餅が少しデザートについてます。
くず餅も実は宮そうめん山本さんが出してはるんですね。
はい、はい、そうです。
もうラインナップいっぱいです。だからラジオお聞きの皆さん、ぜひね、宮そうめん山本さんのホームページ非常に充実しておりますので、宮そうめん山本で検索していただいたら、もうこのモンドセレクション5年連続最高金賞ってすごいことですよね。
はい、そうですね、おかげさまで。
白龍も白鴨ですか？
はい、そうなんです。両方ともダブルで受賞しまして、今年は国際優秀品種賞っていうのも同時受賞してます。
同時に。
はい。
まあ、1717年創業ということで、歴史はね、もう本当に申し分ないんですけど、こうやって新しい賞もどんどん取っていってるんですね、はい、毎年ね。はい、
これも大事なことだと思います。
大事なことなんですね。はい、ぜひラジオ聞きの皆さん、今日はね、本当に30分という短いお時間だったのでね、もっと聞きたいこともいっぱいあったんですが、でも、三輪そうめん山本さんの、そして、おそうめんの魅力っていうのはね、皆さんに十分伝わったかなと思います。山本社長、お忙しい中、はい、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。